今日はルカの福音書の2章です。ルカの福音書にだけ、記録されている、内容なんですけど、イエス・キリストが誕生されて、イエス・キリストの誕生はいろんな福音書にもあります。けど、そこから、12歳になっていくようなその過程であったり、イエス・キリストのその成長について、このルカの福音書は2章で語っているんですけど、それを、読みながら、私たちもやっぱりイエス・キリストを信じて、そこから後、その、信じたばっかりというのはやっぱりベイビークリスチャンというふうに言われるように、まだ何が何か右か左かわかんないみたいな。どうしたらいいかわからない。祈り方もわからないし、聖書の読み方もわからないし、知識にもおいてよくわからないし、そして神という方についてもよくわからない。で、そのようなところから私たち始まって、そしてその神とのこの関係であったり、お互いの関係であったり、その中からこの成長する、この学んでいくわけですよ。なので、そのイエス・キリストの成長を見ながら、私たちもその成長するということを一緒に、この2章を通して学んでいきたいと思います。では、一言祈ります。天の父さん。今日もどうぞ、あなたの御言葉を理解し、まだ毎日の生活、日常生活に持って帰れるように、この教会だけで留めるだけの知識ではなくて、どうか日常の生活のど真ん中で、どのように考え、どのような言葉を使い、どのような態度を取るのか、そのような指針とすることができますように。どうか聖霊が私たちの心に、この理解したことを書きつけていってくださるように、どうぞ導いてください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたの言葉を余すとこなく、分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、2章。今日も長いので、ちょっと早めに行けるところは、だだだっと行きます。が、説明しないといけないところもたくさんあります。こういうのが無駄なのかな。1章と、2章の1節と2節を読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという、勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。で、この皇帝アウグストという人ですけど、ちょっと背景を知れた方がいいので、ローマという国はそもそも、紀元前7世紀ぐらいから始まってるんですけど、もともと王国でした。王様がいて、皇帝ではなかったです。王様がいて、治めているような、他の国々と変わらないような、王国。だけど、その7代目の王様が、ひどい王様だったらしくて、で、民衆がそれで怒って暴動を起こしたんです。それで、この、国が内乱をしている中で、落ち着いたのが、民主主義っていうのを作ったんです。それで国民が投票して、そして代表者を2人選んで、その2人が、国を治めるという、その共和国を作ったんですよ。多分、世界で初めてですね。この共和制にしたのは。で、それで民衆がその選挙で選ぶという。それが大体紀元前5世紀頃です。まで続きました。で、でも、その結局国が大きくなっていく中で、その富とか、名誉とか、権力とか、そういったことがどんどんその、はびこってきて、で、それで結局はその共和国も、立ち行かなくなってきます。で、ぐちゃぐちゃしてる中で出てくるのが、ユリアス・シーザーです。カエサルっていう。で、そのカエサルっていうのは、その後、カエサルってもともと、ファミリーネームなんですけど、それが、皇帝という、その、名前に変わるようなぐらいの大きな名前になりました。彼は、その元々軍人で、で、かつ政治家でした。で、その内乱を鎮めたという意味で、ものすごいその力を持った王様なんですけど、それでもまだその皇帝ではなかったです、その時には。で、彼も結局暗殺されます。ブルータスにね。ブルータスお前もかってやつです。で、その暗殺されて、で、このユリアスの、子供たち、また、養子となったオクタビウスっていうのが、オクタビヌスっていうのがいるんですけど、彼が最初、ここにあるアウグストです。何が言いたかというと。で、そのオクタビヌスっていうのが、そのすごい力を持って、その、 ユリアスの2人の子供たちと、まあ、3人でこの三等政治っていうのをやるんですけど、でそれで結局3人で一緒に治めましょうってなったんだけど、結局は権力争いですよ。それで1人が脱落し、もう1人が脱落し、で最終的にこのオクタビヌスが残ったんですよ。で彼はものすごい力がありました。そしてものすごい、なんていうかカリスマがあって、で、彼の統治のもとこの内乱というのが収まったんですよ。初めて彼がこのローマの国を一つにしたっていう王様です。なので彼自身もちょっと高ぶっちゃって、で王様っていう名前は自分には音足りないと、物足りないと、もっと違う名前をくれと。それでこのオクタビヌスっていう名前からアウグストっていうふうに変えました。アウグストっていうのはもともとその神々に対して、ローマの人たちがね、神々に対してその尊厳 を向ける相手という意味を持ったその言葉アウグストっていうのを、彼はじゃあアウグストでいいやんつって、その自分の名前にしました。で民衆も大好き、その平和をもたらしたから。でよく社会にも出てきますけど、多分ここは出てくるかも、パクスロマーナっていう、そのローマの平和っていう、このローマが治めてたところには全部平和があったんです。このものすごい強いリーダーがいたから。だからです。だから、パクスロマーナって言って、そのローマの平和という言葉が今でも残ってるぐらい。なので、この、アウグストが右向けって言ったら全員が右向くんです。左向けって言ったらみんな左向くんです。そんな感じです。そのような、その力のあるアウグストが、このクレニオという人がシリアの総督であった時に、住民登録をしなさいという、そのお触れを出しました。で、住民登録っていうのは何かっていうと、すべての人に税金を課すという仕組みです。そしたら、どこの誰さんというのがわかるので、その税金を取り立てるという、そういうことです。で、3節。それで人々は皆、登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。同時期に、このエジプトにもこの勅令が出されていて、で、エジプトもこの当時は、ローマ帝国の、支配下にあったので、で、同じように、その自分が生まれたところに戻って、で、そこでその住民登録しなさいという、勅令が、お触れが出されたという記録が残っています。エジプトはエジプトでね。で、4節と5節。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻、マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて、男子のウイゴを産んだ。読みすぎましたけど。このヨセフとマリア、まあイエスの両親ですけど、もうベツレヘムに向かっていました。イエス・キリストが生まれる700年くらい前に、それこそローマがその国としてできてくるときに、神はそのミカという預言者を通してこれを語らせました。ミカの5章の2節。ベツレヘム、エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ヘロデ王が、東方の博士たちが訪ねてきたので、そのメシアと言われるイスラエルの王はどこに生まれるのかということが分かんなかったので、その立法学者たちに聖書を調べさせて、その場所を特定しました。で、立法学者たちがその調べて、ベツレヘムですと言ったその根拠が、このミカの5章の2節です。で、神はそのイエス・キリスト、まあ、キリストをそのベツレヘムという町に生まれさせるという約束を、イエス・キリストが生まれる700年前にしていました。でも、ヨセフもマリアもナザレに住んでたんですよ。ナザレというのは、ベツレヘムから130キロ離れてます。80マイル。この方が分かれてる。130キロです。ここから、那覇までもよりも遠いです。100キロちょっとだから。その距離を、私は、妊娠したことがないのでよくわかりませんが、臨月を迎えている女性が、もういつ生まれるかわからないってことですよ。女性がその130キロを飛行機乗っていくのはいいんですけど、それでもちょっと怪しいんだけど、でも、ロバとかに乗って 歩いたりして行くんですよ。1日約30キロしか動けないんですよ。普通の人でもね。なので、どう考えても4日から5日はかかるんですよ。だけど、臨月を迎えている女性が一緒だったらもっとゆっくりですよ。だから普通に考えてですよ。ナザレに住んでいる人たちが、この夫婦が、まだ夫婦じゃないけど、二人が、ベツレヘムに行くってことはありえないんですよ。だけど、神の約束は、キリストはベツレヘムに生まれるってことです。だからこの皇帝アウグストの右向け、右、左向け、左向け、左といった、ちゃんとみんな笑いましたね、そこね。試したわけじゃないんだけどね。それで、言うことを聞くという、それぐらいのその絶大な権力を持った人が勅令を出さなければ、どう考えてもこの二人は、ベツレヘムなんかに行かなかったということを言いたいんですよ。神はこの皇帝アウグストを使ってるんですよ、ある意味。本人としては全くその神から使われてるその感覚はないですよ。俺偉いだろ、すげえぞ。で、その権力を誇示したい。俺はすごいんだということを言いたい。そしてお金も欲しい。だから住民登録しれっていうふうにそう言って言ってるわけです。それがその皇帝アウグストとしてのその自分の自由意志を使ってそうしてるんだけど、神としては、この皇帝アウグストを使って、勅令を出させて、この二人をナザレからベツレヘムに移動させてるんです。でも、イエスは、このキリストはナザレ人と呼ばれるというふうにも書いてあるので、なので、ナザレで育たないといけないんですよ。このありえないこの130キロのこの距離の移動というのは必ず必要なんですよ。だから、たまたま、イエス・キリストがこの生まれたなんて誰も言えないようなくらいのこのオッズなんですよ。確率なんですよ。イエス・キリストについてのその予言というのはたくさんありますけど、よく言われます。その中のその5つが、出現する一人の人に確率っていうのはアメリカ人の言うことなので、日本に置き換えてはよくわかりません。テキサス州という大きな州があります。日本よりも大きいです。の、テキサス州の土地に全部そのコインを追い入れて、で、自分の膝ぐらいまでのそのコインを入れると。で、それで印を一個だけコインつけて、ピーンってその弾いて、それで適当にこれって取ったら、その一枚が当たるっていう、それぐらいの確率なんですって。その5つが、イエス・キリストについての予言の5つが確立する、実現するっていう確率が。それがイエス・キリストについての、誕生について、イエス・キリストについての、その予言というのは70以上あるので、それが全部ってなるともうちょっと理解できないぐらいのものなんです。だから、もう、イエス・キリストが生まれることは、昔から、永遠の昔から決まっているんです。ということは、そのイエス・キリストにあって、私たちがその神の愛を知り、イエス・キリストのこの十字架を知り、私たちがこの世界のもとに置かれる前から神にあって選ばれて、そしてイエス・キリストにあってその罪が許されて、救われるということは、それと同じだけの、もう、極小の確率なんだけど、神が、はるか昔からお決めになったことであり、その恵みの中、私たちはここにいるんです。私たちが神として礼拝し、仕え、そして聖霊にあってお父さんと関わらせていただいている、言わせていただいているこの方は、この人間の世界ではものすごい力があって、神として崇められているような人でも、その指人形みたいなのに過ぎない。はい、アウグスト君行くよーと。そのぐらいのレベルなんですよ。私たちが本当信頼を置いている神という方を私たちが知れば知るほど大丈夫ってなります。大船に乗ったつもりじゃなくて大船なんですよ。沈まないです。6節から7、6節と7節、さっきちょっと読んだんですけど、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで会話を受けに寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。当時の宿っていうのは、そんななんか、宿っていう感じで、ビジネスホテルの東横園みたいな、そんな感じじゃないです。 別に回し物じゃないですけど。でも、ある意味、掘ったて小屋みたいな感じです。ボロい。ただ、雨とか、夜露とか、風が、ブロックされてるような、それぐらいの、ただのそんなぐらいの、その宿です。その宿も取れなかったんですよ。で、住民登録のためにおそらく多くの人たちが、動いていて、満室だったかもしれないです。で、早い者勝ちであれば、今みたいに、スマホとか、ネットとかで、事前予約とかできないから。だから、早い者勝ちです、ある意味。で、マリアは身重なわけだから、ゆっくりなんですよ。だから、そんな、早い者勝ちレースにはかなわないですからね。だから、行ったらもう満杯だったんですよ。もしくは、お金を積めば、宿に入れたかもしれないけど、二人にはそんなにお金がなかったのかもしれません。後でもありますけど、二人はそこまで裕福じゃないということがわかります。しかも、この七節を見てみると、そのイエスを布でくるんで会話丘に寝かせたっていうのは、そのマリアのような書き方ですよ。誰がっていうのは書いてないですか、主語がないんですけど。でもおそらく自分でやってるんですよ。だから、マリアがイエスを産んだ時には、介助する人たちや、助産婦さんたちとか助産師さんたちっていないんですよ。神が、というかイエス・キリストは神の一人子ですよ。神が一人子を委ねたのは裕福で、そして能力のある人じゃないんですよ。神が一人子を委ねたのは、肉体と霊において神の前に正しい人なんです。私たちが神にあって、イエス・キリストにあって選ばれたのは、私たちが力があって裕福だからじゃないですよ。神は私たちが素朴で、神の助けなしには何一つできない。自分の中に正しさもないし、自分の中に良い思いもないんです。だから選んでください。だから、私たちが弱いことを認められるからです。そしたら、神の素晴らしさが引き立ちますから。そして私のうちにイエス・キリストの贖いが実現して、罪許されて、罰を免れたというこの贖いが、罪から自由にされるということを、この普通の私たちを通して実現することによって、私たちが神の前に、人の前に、その心を正しいものとされ、そしてそのことを喜べるように、私たちを選んでくださったんですよ。神の愛と恵み、イエス・キリストの福音に歩むようになることを神は願っておられるわけですよ。8節から12節。主の使いが羊飼いたちに現れた話です。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ダビデの町というのはベツレヘムのことです。ダビデはベツレヘムの出身なので、そこに救い主が生まれたよってことを御使いは伝えています。小さい時、緑子っていうのが何なのかわかりませんでした。緑の子供？ナメクセ人？知ってる人は知ってるんだ。知らないかなと思ったんだけど。ドラゴンボールね。緑子というのは別にの読み方はエイジって読み方で、でそれで、赤ちゃんっていう、幼子っていう意味です。赤ちゃんが生まれました。で、それを羊飼いたちに、この主の使いが現れて伝えました。会話桶に寝ておられるこの赤ちゃんを見つけるよって、それがあなた方のための印だからね。その後、13節と14節。すると、たちまち、その御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちは、羊飼いたちは、すごいものを見てますね。 御使いがその栄光を見てわーって現れたと思ったら、キリストが生まれたっていう話を聞かされて、そして天の軍勢が大勢うわーって現れて、その場にちょっといたかった。今だったらバズりますね。すごい。地の上に、糸高きところに栄光が神にあるように、天では。それは神が約束を果たしてくださったからです。救い主を生まれさせてくださる、生まれさせるという、与えるという、その約束を。そして地の上には、平和が御心にかなう人々にあるように。イエス・キリストのもういろんなその名前が、呼び名がありますけど、イエス・キリストはその平和の君と呼ばれるとも、イザヤに書いてあるので、そのイエス・キリストが生まれるということは平和が与えられるということです。私たちが知っている平和というのは、二つあります。一つは、神との平和です。私たち罪を抱えている状態では、正しい神とその平和にいられません。私が罪許されて、神の前に立つことができるのは、神との間に平和があるからです。許されているということ。それが神との間にもたらされる平和です。だからイエス・キリストを信じたら、この神との平和というのが与えられます。クリスチャンであれば、全員がこの神との平和を持っています。御心にかなう人々は。つまり、イエス・キリストを信じた者たちは。誰でもです。でも、もう一つの平和は、イエス・キリストを信じた人たちの中でも、もしかしたら持っている人は少ないです。それは、私たちのその信仰や、私たちがその神との関係が、その立て上げられていって、成長していく過程で、そして成長していく中で得られるものだからです。その平和というのは何かというと、神の平和です。神との平和はイエス・キリストを信じたら与えられます。でも神の平和っていうのは、神とのその関係を通して与えられていくものです。そして強められていくものです。神の平和っていうのは何かというと、恵みを本当に味わうところから始まります。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるということです。私たちの毎日の生活の中で、私が神から良いものを受ける資格がないということをどれだけ理解してて、どれだけ自覚していて、もうこんなこともあんなこともやっちゃったり言っちゃったりするし、これもできてないし、あれもできてないって。であるにもかかわらず神は私に良くしてくださるっていう、その神の恵みというのをどれだけ私たちが毎日の生活の中で味わうかです。それがベースにあります。できない。私が願うようにその神を求めることができない。そのような私であるにもかかわらず、神が恵みによって私を受け入れてくださってる。受け取ってくださってる。子供としてくださってる。今、この瞬間に、私の命が終わったとしても、神の恵みによって、私は次の瞬間、意識を取り戻すとき、イエス・キリストと共にいるという、その確信です。それが神の平和です。神との平和はみんな持ってます。だけど、この毎日の生活の中で、その神についてもっと知って、神に愛されていること、イエス・キリストになって許されていること。こんな中途半端な私を、怠慢な私を、神はそれでも愛してくださり、許してくださり、恵みによって受け取ってくださっているということを味わうことによって、この神の平和というのをもっともっと受け取っていくことができます。これは成長していく過程で得られるものです。だから、クリスチャンとして私がどれだけ成長したかということをもし自分で測りたいのであれば、この神の平和というのをどれだけ受け取ってるかですよ。大丈夫って言えるか。あれもやってないし、これもやってないし、ああ、どうしようどうしよう、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。こればっかりを言ってるんであれば、まだ神の平和というのを受け取れてないです。だけど、この恵みを本当に味わうことで、全員に、この神の平和というのは向けられているので、必ず 受け取ることができるはずです。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。15節。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと飼い葉桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話をしたことに驚いた。しかしマリアはこれらのすべてのことを心に留めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。ルカはこの人たち、この羊飼いに会えたのかな？でも羊飼いたちしかわからないんですよ、この天の軍勢が現れたことや、この天の軍勢が賛美したこと、これはわからないんですよ。だからおそらく探し当てたか、それを聞いてた人たちを、にそのインタビューすることができたはずですよ。いいなぁと思いますけど、天国で会えますね、この人たちに。もう多分話尽きないんですよ。フェローシップ、次はあの人とやろう、次はあの人とやろうって言っても、すごい、この神がしてくださったことを、一人一人が、その、分かち合うわけだから。永遠の時間はありがたいですね。羊飼いたちは、このベイビージーザスを探し当てます。そして、マリアとヨセフに見つかりの言葉や、自分たちが見た出来事を伝えました。で、そこにいた人たちなので、もしかしたら別の人たちも一緒にいたかもしれないです。そこでみんなが、その、驚いたんです。羊飼いたちは神をあがめ、賛美しながら帰っていったって。御使いの言葉がすべてその通りだったわけだし、そして救い主キリストが生まれたということがもうその通りだって。だから、喜んだんですよ。マリアはすべて心に収めて思い巡らしたと書いてありますが、これ結局どういうことかっていうと、マリアはここで行われていることや聞いた言葉っていうのを理解してないんですよ。何が何だか分かってないんですよ。だけど、彼女は、その言葉そのままを信じることに決めたんですよ。わけわかんないからもういいとか、私にはこれ理解できないから関係ないとか、そう言ったんじゃなくて、御使いが語ったんだったら、その言葉は、また御使いがその行ったこと、それをその羊飼いが見たことであれば、それは御使いで、神の使いでから与えられたものであれば、それは必ず意味のあるもののはずだって。私には今理解できないけど、でも、そのまんま、それが事実だということを受け入れようということを、マリアは決めたんです。信仰ですよ。自分には理解できないけど、そのまんまの言葞を信じよう。ここで解釈じゃダメですよ。ああ、きっとこれはこういう意味だろうとか、これはきっとこんな感じなんだろうとかって言って、その自分の理解できないことを自分で理解したいからがゆえに、その自分の考えの中に留めて、勝手に解釈してはならないですよ。わかんなかったらわかんないでいいんですよ。でもわかんないままそのまま心に留めとくんです。覚えとくんです。そして何かことあるごとに思い巡らすんです。あれはどういうことだったんだろうかなって。こういう言葉だったな、そういえば。それでいいんですよ。で、結局それが何につながるかっていうと、その神への信頼ですよ。あとはもう神が良くしてくださるって。私には今わからないって。自分のそのベストは尽くすって。けれども、もうここから先何やっていいか分かんないし、何を言っていいか分かんないし、そしてこれ以上私にはできることはないって、理解することもできないって。だからもう、あとは、神がこれを良くしてくださることを期待しようって。だからあとは、自分でしょって、重いって言うんじゃなくて、それはもう神に委ねるんですよ。もうあとは分かりません。だけど、その言葉通り私受け入れます。必要な時に、必要なだけ理解することができるように、あとはもう助けてください。もう、その Q を、そのスイッチを、神に委ねるんですよ。自分で持ってるんじゃなくて。それでいいんですよ。21節。8日が満ちて、幼子に、割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に、御使いがつけた名である。割礼を受ける日に、名前が与えられます。バプテスマのヨハネの時もそうでした。割礼というのは、イスラエル民族の一員となるための重要な儀式です。神がアブラハムに命じたその言葉です。 そしてイエスという名前は日本語ではイエス、英語ではジーザス、ヘブライ語ではイエシュアですね。イエシュアというのは救いという意味です。で、イエシュア、イエというのはヤーウェイのヤのこの省略形でもあるというふうに言われます。だからヤーウェイ、ヤーウェイ、シュア、ヤーウェイはイエシュアだ。つまり、神は救いである、もしくは神はお救いになるという意味です。22節。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の産子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りである。また主の律法に山鳩と一つ貝または家鳩の雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。両親は律法に従って神殿に行っています。これはその清めの期間といって、主法にも書いてありますが、レビ記の12章に書かれていますので、もしよかったら後で読んでください。男の子を産んだ場合、8日目に割礼を施して、それから33日間、こもると、女性は。そしてその清めの期間を過ごすというふうに言われています。また、女の子の場合は、割礼はないので、2週間、産んでから2週間は、儀式的に清め、汚れた状態。で、その2週間が終わったら、そこから66日、女子だとなんでこんなに長いのか、わからないけど、66日は、その清めの期間として、66日過ごさないといけない。で、それが終わったら、その神殿に行って、生贄を捧げるというのが、この律法で記されています。でも元々のその律法というのは全焼の生贄を捧げる、で羊を一匹全焼の生贄として捧げなさいというふうに書かれています。でだから本来は羊を一匹連れていかないといけないんだけど、ここでは山鳩とかその家鳩っていうふうになっています。でこのレビ記の12章にも山鳩とか家鳩の記述があります。でこれは 何の時かというと、その羊を飼うことができない貧しいんであれば、鳩を連れてってもいいよっていう規定があります。だからここでも分かるように、その二人は羊を飼うだけのお金がないんです。だから安く売られている山鳩とか家鳩を彼らは持ってったんです。それから考えると、東方の博士たちはまだこの人たちのところに行ってないです。東方の博士たちが持ってきたプレゼントの中身覚えてますか？一つ目は黄金ですよ。黄金をもらってたらお金ありますから。そしたら羊を買う余裕はきっとあるはずです。だけど羊を買う余裕がなかったってことは、生まれてすぐの時にはまだ東方の博士たちは来てないってことになります。まあそれはトリビアかな。あんまり意味ないかな。25節と26節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。聖霊が彼の上に留まっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。でここにこのシメオンという人がいて、そのキリストのメシアの到来を待ち望んでいる人がいましたよってことです。エルサレムの神殿にいたわけですね。で、続きを読みます。27節から。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親が、その子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。シメオンという人は幼子イエスを見て、ああ、この方こそ、この人、これ、この幼子こそキリストだということを確信したんです。イエス・キリストが生まれて7日、8日経って、割礼を受けて、で、そこからその37日間、で、プラス33日間、その清めの期間があります。なので、 イエス・キリストはまだ生まれて40日です。まだこんなんです。シメオンというきっとおじいちゃんがイエス・キリストを見たら、おーとかって言って、お母さんからガー奪って、ガー奪ったかわからないけど、笑顔はすごいですよ。だから、言いたいのは、ヨセフとマリアからすると何が何だかわからないですよ。全く見ず知らずのおじいちゃんが自分のところに寄ってきて、この賛美をするわけですよ。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。何が起こってるかわかんないです。しかもこのシメオンさんは、普通だったらですよ。40日、生まれたて40日の赤ちゃんを見て、主よって言いますか？だからよっぽどこの聖霊のはっきりとした語りかけがあったはずですよ。そんなんないとちょっとおかしい人じゃないですか。だから本当にその聖霊は私たちに語るんですよ。このように。はっきりと。聖霊がこの幼子こそ主のキリストであることを教えました。そして、御救いについて語ってるんですけど、これは万民の前に備えられたものだ。万民というのは全ての人っていう意味ですよ。これこそは、その御救い、私の目があなたの御救いを見たんだって、あなたの御救いっていうのは、ヘブライ語だと、イエシュア、まあ、イエシュアテーハ。なので、その、ここでも同じイエスっていう言葉が使われるんですよ。御救いっていう意味だから。その、イエスという名前。だから面白いですよ。イエスを見た。御救いを見た。それと同じだから。万民の前に備えられた救いだって。すべての人のためのイエスだって。そのように言ってるわけです。異邦人にとっても、イスラエルにとっても、すべての人にとって、この方が救いになるんだ。34節と35節。またシメオンは、両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。シメオンは両親を祝福した後に、そのマリアに対して語ります。この幼子イエスによってイスラエルの人たちが、また多くの人たちが振り分けられるって。ある人にとっては祝福であり、ある人にとっては呪いとなるんですよ。イエス・キリストを信じる人がいれば、イエス・キリストを拒否する人たちもいます。そして批判の印となる、まあ、ギリシャ語的には、批判の的になるって感じです。印というよりも。なんか印とか不思議とかじゃなくて、的になる。みんながその批判するんだ。そして、剣があなたの心さえも刺し貫くって、つまり十字架のことを伝えてるんですよ、もう最初から。イエス・キリストがその刺し通されたように。マリアも、ヨマイヤの心も刺し貫く。だから十字架を目の当たりするのはマリアですからね、ヨセフではなく。多くの人々が主のキリストを拒むんだ。神は人を救いたいんですよ。でもなぜ人は、この救い主である主のキリストを拒むんでしょうか。私はクリスチャンホームに生まれました。小さい時から教会に行ってました。そして聖書の言葉も知ってました。だけど、20歳過ぎるまでイエス・キリストのことをはっきりと信じてはいなかったんです。なぜイエス・キリストを私が拒んだんでしょうか。自分の肉の赴くまま生きたいんです。肉。自分っていう。この私というものを生きるためには、生きるためには、生きるのに、イエス・キリストの光は眩しすぎるんですよ。イエス・キリストの言ってることが正しいことはよくわかるんですよ。だけど、それをやってると、私の肉というものを満足させることができないんですよ。なぜイエス・キリストを拒むのか。自分の好き放題生きたいからです。簡単です。いろんな言い訳は立ちます。言うこともできます。けど、とどのつまり、つまるところ何かというと、神の生き方や神が願っていることじゃなくて、私の生き方、私がやりたいようにやりたいんです。 この私の肉というのは、私のこの肉体を着ている限り、この地上に私が居続ける限り抱えているものなので、私の毎日の生活、今でもですよ、イエス・キリストを信じた後でも、牧師になっている今でも、私の肉というのは常にあります。そしてこの与えられている聖霊と常に戦っているんですよ。気抜いたらすぐに肉が勝ちます。そして自分のやりたいことをやります。自分のやりたいように自分を動かすんです。肉と霊とは常に相反して戦ってるんですよ。なぜイエス・キリストを拒むのか。ヨハネの3章の19節から21節までにこうあります。光が世に来てるのに、イエス・キリストが来てるのに。人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。嫌なんですよ。自分で生きてるっていうことを認めるのは。だから、イエス・キリストのもとに行きたくないんですよ、余計に。でも、しかし、真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。私には、その良いことをする力がないということを認めた人は、光の前に出てって、私はどうしようもないということを、その光で、その認めた人は、神から、その、良い行いを与えていただけるんですよ。そしたら、いや、こんな私が、こんな良いことができちゃった。こんなそのイエス・キリストに従うなんて、やる気すらもなかった私が、私を通して、こんなにその素晴らしいことを神は成し遂げてくださったということを、嬉しくて、神の前に認めたいんですよ。だから、どんどん人が光の中に出ていくんですよ。でも逆に、悪いことを行う人は、それが明らかになりたくないから、それが、この光から遠ざかっちゃうんです。この一連の流れを、聖霊の助けによって、私たち気がつく必要があります。自分の中に肉があって、でもイエス・キリストを信じて、その聖霊がいて、この両者が戦っているということを、その認める気がつく必要があります。自分が神に従えなかったということで一喜一憂してしまって、もう天国と地獄を一日のうちに何回も行き来してたら大変ですよ。もうジェットコースターなその一日を一生過ごすとなると、もう辛くて大変ですよ。やってられないですよ。だから、あ、これは私の中にある肉だって、でもその聖霊が神に従いたいって言ってるって、そして、その聖霊に従うことを求めて、聖霊に従うことを助けてくださいって言いながら、その選んでいくんですよ。その戦いをするんですよ。負けたら、しょうがないです。それでも、神は恵み深い方だから、私を受け入れてくださるって、私を許してくださるって、そこにて立ち上がるんですよ。そしてまた、霊に属することに取り組んでいくんですよ。それを毎回やるんですよ。そうすると、クリスチャンとして成長します。それをしないと、いつまでも、このアップダウンで、もう状況によってどんどんどんどん自分のその考え方や行いっていうのが変わっていって、もう何をやってるか分かんなくなります。私たちはこの肉体を着ているので、肉体をそのリフレッシュさせることはとても大切です。よく寝ること、よく食べること、食べ過ぎも寝過ぎも良くないけど、でも体をリフレッシュさせることは大切です。皆さんに趣味があるんだったら、その趣味に打ち込むこと、それは何の問題もありません。ただし、言っときます。肉体のリフレッシュは、霊のリフレッシュには決してなりません。どれだけ肉体をリフレッシュさせて、どれだけ寝たとしても、どれだけ私がテニスに打ち込んだとしても、何回スターウォーズ見たとしても、私の霊は満足しません。肉体のリフレッシュは必要です。何のために必要かというと、霊に私たちが属することを取り組むために必要なんです。あまりにもリフレッシュ言いすぎて、そうすると霊にその属することを取り組まないと、一気に私たちの心にこの空白が生まれて、で、それでこの内側が枯渇していくんですよ。乾いちゃうんですよ。なんかうまくいかないんですよ。不安になってくるんですよ。もう一度言います。肉体のリフレッシュは必要です。でもそれは霊のリフレッシュにはなりません。だから別途、その心 心とかその肉体を一回リフレッシュしてリセットして、そして神に向かうためのリフレッシュが必要です。この神に向かうというのがなかったら、ただ肉に属していることを一生懸命やってるだけです。だからバランスがとても大切です。肉体のリフレッシュ、自分の趣味、自分の好きなことどんどんやってください。でもそれと同じかそれ以上、その霊に属するっていうことを私たちその使わないと、自分の力や時間を、そうじゃないとバランスが一気に崩れます。そして一向に成長しないんですよ。教会には来ます。礼拝には来れます。聖書は毎日読むかもしれません。食事の前に祈るかもしれません。でも神とのこの関係が立て上がらないので、神の平和がなくて、そしてどこまで行ってもいつまで経ってもそのなんか苦しいんですよ。なので成長できますように、肉体をリフレッシュして、そして神に向かうことができるように。36節、またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。この女預言者と言われているアンナという人は84歳ですね。で、結婚して7年でやもめになったとあります。で、結婚のその当時の年齢というのが大体16歳ぐらいですから、で、それから7年というと、24歳、でそこから84歳まで60年間やもめとして彼女は生きたんですね。再婚することなく。で、その代わりに、神殿にいて、で、その神殿で寝起きしてたような感じです。そして、祈りと断食を持って、ずっと60年断食してたわけじゃないですよ。当然ね。で、その祈ったり、その中でその断食したりしながら、神に仕えていたということです。イエス・キリストがその神殿に連れて来られた時に、そこに居合わせて、もしかしたらそのシメオンが予言してたのを、それで聞いてたかもしれないです。そして、ああ、この人だって。で、それで神に感謝して、で、エルサレムの贖い、そのメシアが、来るんだってことを待ち望んでいる全ての人に、これを語っているわけです。これもまた、ヨセフとマリアにとっては、本当にこの、何が何だか分かんないような一日です。イエス・キリスト、その主のキリスト、メシア、その神の御子の両親となるということは、簡単なことじゃないですよ。普通の子供の、両親になることさえ、親になることっていうのは大変なんですけど、でもメシアの親になるということは相当大変ですよ。だから神が特別プログラムを用意しておられるんですよ。もう最初からこれは自分の子供じゃないっていう、その神から預かったもそのキリストだということが分かるように、もう自分たちのその理解には超えることがたくさん起こってるんですよ。そしたらそのちょっとずつちょっとずつ分かるからね。だから神が用意された道を一歩ずつ歩むしかないんですよ、彼らは。で、自分たちの理解や想像を超える出来事や不思議と向き合って、神を信頼して成長していくっていう、この道を歩むしかないんですよ。神は私たち一人一人にも、それぞれオーダーメイドで、私たちが歩むべき道を与えてくださっています。私たちの中で、なんでこんなことが起こるんだろうって、なんでこんなことになるんだろうっていう、そのいろんなその苦難とか、喜びとか、感謝とか、そういったことを通して私たちが神に信頼するということを学んでほしいんですよ。そうやって成長するものだからです。38節と39節。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。この38節と39節の間におそらく東方の博士たちがイエスを訪れて、そしてその後、ヘロデが騙されたってことに気がついたので、そのベツレヘムの子供を2歳以下の子供をみんな殺せってなって、その前に、エジプトに彼らは逃げていっています。そこできっと東方の博士たちの金は役に立ったはずです。で、その話が、ここに本来はあるはずですね。で、その後、ヘロデが死んだ後に、エジプトから イスラエルに帰ってきて、そしてナザレに帰っていったというふうにマタイの福音書には書いてあるので、ここに挿入するとしたら挿入されるはずです。イエスは成長したって、神の恵みがイエス・キリストの上にあったんです。イエスは成長し強くなり知恵に満ちていったって。私たちの成長も同じように神の恵みによるものです。自分たちの力とか頑張りとか聖書研究とか、そういうものじゃないんですよ。神の恵みによって私たちは成長していきます。神の恵みを体験することで神を信頼するんですよ。だから成長に神について知る御言葉や、その神の恵みを受け取る祈りというのは必要不可欠です。41節と42節。さてイエスの両親は水越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都に登ったというふうに書かれています。だから二人はその立法の慣習にその忠実だったんですね。次行きましょう。43節。イエスが、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられる。両親はそれに気がつかなかった。イエスが遺恨の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親類や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。都登りをするときには家族単位ではなくて一族単位で、そしてそれに友人たちも加わって行ったというふうに行きました。なのでイエスがいないことに日中気がつかないっていうのは、それはありですね。12歳の男の子だったり、あっち行ったりこっち行ったりってするかもしれないからね。それで、夜に分かってイエスがいないってことが分かったわけです。で、一緒に動いていた集団の中にいなかったので、イエスを探しながらエルサレムに向かいました。親としては気が気じゃないですよ。46節と47節。そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。イエスは神殿にいました。おそらくその12歳ですから、その成人式にあたるバルミツバっていうのがあるんですけど、それを終わらせていたはずです。で、それをバルミツバを受けていたら、その少年でも、一人の大人として、見なされるので、神殿に入って何かを話したり、話を聞いたりする権利が与えられます。教師たちの真ん中に座っていたわけです。人々はイエスの知恵に驚いていた。イエス・キリストはその40節にあったように、その成長したんですよ。12歳までに御言葉である、その御言葉を語られた神との関係というのが確立されてたんですよ。12歳ですよ。私イエス・キリストのそこまで4倍までは、純粋に4倍までは言ってないけど、もうすぐ4倍になる。それぐらい生きてるのにどうなんだろう。そこでそのイエスが、いや、イエスは神だったからとかっていう、それを持ち出したらダメです。それもそうなんだけど、イエス・キリストは同時に 100% 人間だったわけだから、その年齢は関係ないんですよ。12歳だろうと何歳だろうと、神との関係っていうのは、その時その時に応じて、その気づいていくことができるんですよ。クリスチャンのその信仰っていうのは、恵みがベースにあるわけだから、恵みによってその成長するわけだから、年齢とか、その知識とかそういったものは関係ないです。それはいいわけです。私たちは今でも成長できます。48節から50節。両親は彼を見て驚き、母は言った。どんな口調だったかはわかりませんが。まあ、あなたは。なぜ私にこんなことをしたのです。見なさい。父上も私も心配してあなたを探し回ってたのです。もう。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。しかし両親はイエスの話された言葉の意味がわからなかった。私もそう言われたら意味がわからないと思います。イエスが私は必ず父の家に、自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。もしくは自分の父の仕事を受け継ぐことをご存知なかったのですか。イエス・キリストがいつからご自分が神の子キリストであるということを自覚したかはわかりません。けれども、少なくともこの12歳のイエスは、自分の本当の父親はヨセフではなく神であることに気がついていたんです。それがどれだけ気がついてたかはわかりません。 だけど知ってはいたんです。両親にはイエスの言葉が理解できなかった。おそらくそのまだそのイエスの誕生にまつわる出来事を伝えていなかったかもしれない。なんでわかったんだろう。いろんなその理解ができない、追いついていかないんです。イエスは幼い時から神と清い生きた関係を築いていたんです。最後、51節と52節。それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。イエス・キリストは、そのヨセフの子供だ、自分の父親がヨセフじゃないということは分かってたんだけど、なんか変な反抗期みたいなので、俺はお前の子供じゃねえんだみたいな。そんなのはないです。そういうことを十分に言うことはできたけど、うるせえなこいつみたいな。そんなことじゃなくて、でも、仕えたんです。両親に仕えたと。イエスは成長していきます。さらに。知恵が進んで、背丈も、もしくは年も大きくなって、神と人とに愛された。もしくは、神と人とに喜ばれたとあります。このように私たちも成長する必要があります。イエス・キリストはスーパーマンとしては生まれてないです。両親のケアが必要な赤ちゃんとして生まれました。そして成長する過程が必要でした。私たちはなおさらです。そしてイエス・キリストがなさったように地味に毎日毎日目の前にあることに忠実になり、毎日毎日神との関係を立て上げるために御言葉と祈りを行い、両親に従ったりやるべきことをコツコツコツコツしてたんですよ。知恵が与えられる。知恵というのは恵みを知るっていうふうに書きますね。たまに日本語もしくは中国語はすごいなと思いますよ。絶対これイエス・キリストの福音を伝えた人が聞いて、それをそのこういう知恵とかにしてたんですよ、きっとね。知恵というのは恵みを知るというふうに書きます。つまり知識をその理解したこと、知識を体験する必要があるんです。知恵を知るには。ペテロはその手紙の最後にこう言ってます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。だから神の恵みというのがあるんだって、これは全部恵みなんだということを知って、それを体験するんです。そうすると知恵につながります。神との平和、神の平和を私たちもっと知る必要があります。そして神への信頼が増し加わっていくんです。神を信頼し、神の平和をいただいて、大丈夫、私でも大丈夫で恵みを知って、そしてその行くと神と人とに愛される、神と人とに喜ばれるような関わりを神とも人とも持つことができるようになります。そうやって私たちがクリスチャンとして成長していくんですよ。今あるところから確実に神の助けによって恵みを知ることによって成長していきますように。そして平和を、本当に神が与えてくださる神の平和を持つことができますように祈ります。天の父さん、今日も変わることなくあなたが私のことを、私たち一人一人のことを愛しておられることをありがとうございます。あなたの愛を受け取るのに私は不誠実なものでふさわしくないものです。であるにもかかわらず、あなたの恵みは変わることなく私の上に、私たち一人一人の上に注がれています。どうぞこの恵みを信仰によって受け取っていけますように。あなたの恵みが差し出されているのに、それを信じないで、その恵みに背を向けることがないようにどうか助けてください。毎日の生活の中で、あなたが私のことを愛しておられること、あなたにふさわしくないけども、それでもイエス・キリストにあって、良いものを受け取る資格のない私に、良いものをあなたが与えてくださっていることを信じる、その選択をしていけますように、どうぞ導いてください。そしてこの毎日の生活の中で、信仰において成長していけますように、イエス・キリストにあってあなたとの平和が与えられ、あなたの平和を受け取っていけますよ。これでも大丈夫なんだって。その確信をどうか私たち一人一人にお与えください。そしてますます恵みを知り、恵みを体験し、あなたとの間に平和があり、あなたの平和を受け取り、 クリスチャンとして成長していけるように導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。最後に一曲賛美しましょう。